音書の20章の1節から16節、つまり20章の一番初めにイエス様がお話しされた例え話が今日のメッセージのテキストになるわけであります。タイトルをつけました。仕事につけないであぶれた者に仕事を与え、熱くその人に報いを与えた。報いではなくてもう恵みを与えた、ブドウ園の園主。ちょっと長いタイトルですけどもね仕事をつけないで、仕事につけないであぶれていた人をこのブドウ園の園主が雇ってですね、そして彼に大きな恵みを与えたという内容であります。で、ブドウの収穫期を迎えまして、ブドウ園の園主たちがですね、できるだけ優秀な働き手を確保したいということで、朝早く、もう夜が明けるのを待ちかねて、この労働者たちが集まっているその市場、市場に出かけていくわけであります。で、こういう光景というのは普段私たちはなかなか見ることはないんですけれども、あえて言えばですね、スーパーマーケットのエブリーというマーケットがあるんですね。レインボー通りの丸中パワーシティの少し南にあります、桜井高校の近くですね。で、そのエブリーがですね、よくキュウリとか玉ねぎのね、特売をやるわけですよ。で、その日はもう長い行列ができて、だいたい9時にあそこはオープンですから、それをめがけてですね、並ぶわけですけども、先頭に並ぶような人はですね、オープンからもう20分も30分も前から行って並んでるわけですね。後の人はですね、それよりも後に来られているわけですけども、一番先頭に近い人ほど同じキュウリでも選べるんです、ね、で選べる。で、自分の気に入ったものを選んでいくこと。ところが列の後の方はですね、そんな選ぶじゃなくて残っているものの中からですね、取っていかないといけないということがあるわけですから、いいものを得たい人は早く行って並ぶということですね。だからこのブドウ園の園主たちもそうです。労働市場には働き手がいるわけですけれども、そのいい人もおればそうでない人もいるわけですから、いい人を早く確保したいと思ったら早く行かないといけないということで、あるわけですね。このイスラエルの国はですね、このブドウの収穫、あるいはまたイチジクの収穫、そしてまたオリーブの実の収穫という、こういうですね、木の実の収穫というものがありまして、この収穫期になると、そういう労働者たちがですね、バッとかもですね、遠くから近くから集まって、その園主たちに雇ってもらうということでございますね。それからですね、さらには羊の国でもありますから、羊の毛を刈る時になりますと、やっぱりその羊の毛を刈る人たちがまたいるわけです。それを専門にしている人たち。で、こういう人たちがですね、その時期になったら、その羊の牧場に集まっていくと。ね、それからまた、大麦や小麦、これの刈り取りのシーズンというのがありまして、でその時はその時でまた、特に女性の人たちか婦人たちがですね、農場に行って、そこで雇ってもらうという、いわば季節労働者のようなものですね。そういうことで生計を立てていたわけであります。で、ブドウの収穫の場合はもう今言ったように朝早い、ね、朝の6時から、つまり太陽が昇って、太陽が沈むまでが1日なんです。で、朝の6時から夕方の6時ぐらいまで働いて、だいたい1日の賃金が1デナリ、だそうです。これ貨幣のあれが日本のように円とか、アメリカのようにドルとか、韓国はウォンとか、その国によってみんな名前が違ってますけども、1デナリと言うたら、だいたいその1日の労働者の、もらう賃金ということだそうです。優秀な働き手から順番に雇われていきまして、演習はですね、朝の6時、そして次は9時、その次は12時、その次は3時というふうに3時間おきにですね、 その労働者たちが集まっているところに行って雇っていくということだったそうです。で、優秀な人はもう朝の6時にもう全部こう雇われていくわけですね。で、昼の12時とか午後の3時までまだ残っている人っていうのは、まあ、あんまり優秀ではないんですね。まあ、A 級 B 級という分け方したら、もう12時や3時に残っている人は C 級の人たちなんですね。仕事もですから、この補助的な仕事あるいは雑用のような仕事があてがわれるわけでありますから、賃金もかなり低くなるわけです。イエス様のこの例えの中に出てくるブドウ園の園主はですね、なんと夕方の5時に行って、そしてその残っている人を雇ったという話なんですよ。で、6時で終わるわけです仕事は、ね、で5時に行って雇ったら、もう働ってもらうのは1時間しかないわけでしょ。でもこの園主は雇ったというんですね。で、そんなことはね、実際のブドウ園ではありえない話なんです。だいたい夕方の5時に働き人を探しに行くなんて、そんな園主は一人もいないです、ね、だからこの話は、イエス様の例え話は実際のブドウ園の現実の話ではないんです、皆さん、ね、地上のブドウ園の話じゃない。これは天国の神の国のブドウ園の話なんです。ですからこの園主は地上の園主のことじゃなくて神の国の園主です。つまりそれは神様なんです。アメン。で、この5時の人にもですね、1時間の労働時間なんですけども、1デナリを払ったという話なんです、ね、実はこの話を聞いてイエス様を信じて生涯教会に仕えた人を、まあ、私は知っているんですね、この人はですね、房代先生の郷里の大分の漁師町釜江の人でありまして、白岩さんという方です。ご婦人です。で、網元の奥さんなんですね。で、まあ、釜江は漁師町ですから、もうほとんど男は漁業関係の仕事をするし、女の人は、まあ、旦那が取ってきた魚をですね、仕分けをしたり、あるいは魚を日干しにしたり箱に詰めたりと、そういうような浜の仕事をしていく。これはチントリというそうです。チントリやね。大体女の人はチントリなんで、男は船に乗って漁に行く。で、網元っていうのは、これはそういう漁船を何隻も持っている経営者、これを網元という。そしてその経営者に雇われている漁師たちを網子というんだそうです、ね、ちょっと調べたらそういうこと書いてありました。で、この白岩さんは網元の経営者の奥さんなんですね。で、まあ、私も白岩さんと会ってお話をしたことがあるんですけども、私は白岩さんにどうしてイエス様を信じるようになったんですか、そのきっかけは何でしたかと聞いたことがありましたら、実はこのイエス様の今日のこのお話、それを自分も聞いて、夕方の5時に雇われて1時間だけ働いただけなのに、この園主が1デナリ、つまり朝の6時から働いた人と同じだけの賃金を払ったという、この話を聞いて実は感激したんですとおっしゃった。その話をされたイエス様に感動したと、それでイエス様を信じるようになったんですと話してくれました。ですから私はこの話と白岩さんといつも結びつくんです。で、この経営者ですから、経営者の奥さんですから、やはりこの働いている人たちにいつも賃金を払う立場の人なんですね。だからそういう立場の人から見たら、こんなイエス様の例え話の園主のような人は一人もいないです、皆さん。そこに感動した、感激したっていうんですね。で、5時から来た人から順番に賃金が払われていった。で、朝の6時とか9時に雇われてきた人はですね、おお、あの人たちも1デナリもらったそうや。だったら、わしらは、2デナリか3デナリぐらいもらえるん違うかと言ってですね、期待したんですけども、実際順番が来て受け取ったのは1デナリだったんで、なんじゃこれと言って、その園主にですね、不公平じゃないですかと言ったというんですね。その時にイエス様が答えられた。いや、私とあなたは1デナリの約束だったでしょ、あなたは今1デナリ受け取ったんでしょ、約束通りじゃありませんかと、 こうイエス様はおっしゃったという話なんですね。ですから5時から来た人に、あるいは3時から来た人にまで1デナリを渡したというこのブドウ園の園主がいかにこう恵み深い方であるかということなんですね。はい、でこの例え話の最後にイエス様がおっしゃった言葉があります。それはですね、16節ですけれども、先のものは後になり、後のものは先になるとおっしゃったんです。先のものは後になり、後のものは先になる、この言葉がこの例え話の締めくくりとして語られたんですけれども、この例えの実はメッセージを言い表しているということであります。つまり夕方の5時になってもまだ雇われないで残っていたということは、この世のブドウ園の園主から見たら雇う価値のない人だったんです。ブドウ園の園主たちが持っている価値観に合わない人たちなんです。ブドウ園の園主たちが持っている価値観に合う人は真っ先に雇われていきます。その価値観に合わない人たちだから雇われなかったんです。ところが天国の園主は逆だったんです。天国の園主は逆にこの世の価値を持ってない人たち、この世から見て価値のない人たち、そういう人たちをこの天のブドウ園の園主は雇ったんです。こういうことなんですね。で、先のものは後になり、後のものは先になるとイエス様もおっしゃったんですが、その意味はどういう意味か、先のものというのはどういう意味か、それは朝早くから雇われた人のことを言ってるんですけども、ただそれだけではないんです。もっと霊的な意味があるんです。その奥にある意味を私たちはそれを知らないといけないですね。先のものっていうのはこの世の中のいろんな価値を、世の中のブドウ園の園主、つまり世の中の経営者たちが求めているものをいろいろ持っている人たちなんです。普通の人よりももっと持っている、この世の価値を持っている人たちです。で、そういうことをもっと分かりやすく言えば、この世の中の経営者が求めている人というのは中学卒業しただけの人ではない、高校を卒業しただけの人ではない、大学を卒業した人、しかもその大学もあちこちにざらに転がっているような大学ではなくて、日本中誰が聞いても知っているような名前の大学を出た人、そういう人ほど、そういう人ほどこの世の経営者は、大企業の経営者は求め、また地方の国家公務員とか地方公務員とか、そういう国や自治体も求めているわけです、ね、ここまで言うと皆さんだいぶ分かってきたんじゃないですか。だいぶ分かってきた人、これでも分からない人はもう何言うても分からんです、ね、はい、分かろうとしてないから分からんのですね、半分は、はい、だからこの世の価値、その企業が求めているだけではないですよ。その企業の経営者たちは、韓流のドラマを見ていたら分かるんですけれども、大体韓流のドラマに出てくる人というのは大きな会社の経営者の家族の物語、そうするとそこでは、娘を誰と結婚させようかという話になった時に、娘のお母さんはですね、相手が自分たちよりもさらに上のレベルにある人と結婚させたいと皆思ってるんです。ところが娘が、親はそう思ってても娘自体はそう思ってない、娘はそういう相手の家柄とか相手のそういう身分や立場、肩書き、そういうものよりも相手の人格、人柄に好意を持ってこの人と結婚したいと思う。お母さんやお父さんとその娘本人との価値観が全然違うんです。 だからそこで母親と娘の間に葛藤があってですね、そこに難しいドラマが成り立つわけです。ドラマというものはそういう葛藤がなかったらドラマにならないんです。スーッと行くようなのはドラマにならんんです。もうこんななってですね、これがドラマなんです。だから親子の間でもう大喧嘩、これはそういうですね、いわゆる一般の人たちから見て羨ましいような暮らしをしている人たちが韓流ドラマの大体まあ主役たちなんです。日本は昔そういうふうなあれだったんですけど、今の日本のドラマもうそういうのは卒業しました。だけども日本人は口に出して言わないけれども、心の中では自分たちよりもちょっと上のレベルの人と何かそういう仲間入りというか、つながりというか、関係というか、そういうものができると非常に喜びますね。だから教会でもやっぱりそうなんだ。パッと初めて教会に来られて、皆さんまず何を見るかって言ったら、こう正面見ても何もない、ね、壁見ても何もない。カトリック教会だったらいろいろ見るものがあるんですけども、プロテスタントの教会見るものは何もない。そうすると見るというか目に入るのはもうそこにいる信者さんなんと牧師なんです。でパーッと見て信者たちを見て牧師を見て、金持ちがいるかな、立派な人がいるかな、もうたーっと見てすぐ分かるでしょ。つまり自分よりもちょっと上の人がいると、あんまり上すぎたら自分がみすぼらしくなってくるので、そこには行きたくないと思うんです。人間というものはそうです。自分よりもちょっとマシな、ちょっと上の人がいるとそこに惹かれていくんです。で、自分よりも程度が低いなと思ったら、もうそんなとこ行ったらいかんと。主に交われば赤くなるでですね、自分までもあんなになってしまうと思ったら、だからそんなとこ行かないんです。ね。ですから一番理想的なのは、あんまり立派な人ばっかりの教会は一般の庶民は入りにくい。だからそこそこのいろんなのが混ざっているという教会が一番ええんです。皆さん、いろいろなのが混ざってる、あ、ここはいろんなのが混ざってるなって、スーパーマーケットみたいなもんなん、専門店と違うね。スーパーマーケットはいろんなもん置いてるからたくさん入ってくる。だから教会もスーパーマーケット教会にならないかな、ええ、うちの教会はまあややスーパーマーケット教会でね、あるかなという、そんな感じがして、神様に感謝してます。私が選ぶことできるのです。もう入ってくる人みんな受け入れてるから、ここは金持ちしか入ってはいけませんとか、高学歴の人しかダメですとか、社会的な立場のある人しかダメですが、そんなこと教会は言えないんです。もう誰が来ても受け入れてる。だから神様がこういうふうにしてくださっているんです。皆さん、ハレルヤ。分かりやすい話やなと思う人、はい、難しい話やなと思う人、誰もいないね。そうです、難しい話は一切しません。そういうことでですね、この先のものというのはこの世の人たちから見て価値があるなと思う人たちです。普通の人よりも前にいる人です。じゃあ後のものというのは反対なん、普通の人よりも遅れている人なんです。で、この武道園、天の武道園の園主が好きなのは普通の人よりもちょっと遅れている人が好きなんです。世の中の人と全く考えが反対なんです。世の中の人が相手にしないような人を神様がもう一番好きなようでございます。変わっとんですね、この神様はね。で、この世の中のいろんなそういう価値というものを持っている人は、それで自分の誇りとし、それに自分が寄りかかっています。それを頼りとしています。だから神様を頼りにしたいとは思わないんです。 自分が持っているから、その自分の持っているもので満足していくんです。ところがその世の中のいわゆる価値をほとんど持てない人がいる。学歴があるわけでない、金があるわけでない、才能があるわけでない、何にも優れたものがないという、そういう人が普通の人よりも後の人、遅れている人なんです。で、神様はそっちの人が好きなんです。なぜ？それは自分が誇れるものが何もない、自分に何の力もない、才能もない、何もない、取り柄が何もない、そういう人は頼る、自分を頼るということはできません。ですから神様頼ろうとするんです。アメン。神様に助けを求めたいと思うようになるんです。皆さん、ここまでこの話分かった人ちょっと手を挙げてみてください。だいぶ分かりましたね。さっぱり分からんという人いらっしゃいませんね。ありがとうございます、はい、だから天の神様はそういう何もないと思っている人、実際何もないんですけども、中にはね、何もないのにそう思ってない人がいるんです困ったもんです。何もないのにそう思ってない、ね、また逆に何でも持っているのに神様に頼ろうとする人がいるんです。アーメン。不思議なもんですね。で、要は持っているか持ってないかが問題ではなくて、神様に頼ろうとする心があるかないかが大事なんです。金持ちは救われないという話じゃないんです。そんな話じゃないです。金持ちであっても神様なくしては生きていけないという思いを持っている人が心の貧しい人なんです。大したもの何も持ってないのに、神様なんかいらない、必要ない、神の助けなんかいらない、自分で生きていけると思っている人は心が貧しい人とは言えない。反対なんです。傲慢な人、神様なくても生きていける、神様なくてもやっていける、神様なんか必要ないという、そういう思いを持っている人は、これは心が今言ったようにですね、非常にこの神様の目から見て傲慢なんです。ですから神様はその心の傲慢な人を探しておられるのではなく、心の貧しい人を神様は探しておられるんです。皆さん、先週吉田先生というアーチアウトリーチ日本代表の方が来てお話をしてくださいましたけれども、その先生がですね、クリスチャンになられたそのきっかけを、まあ、私はお聞きしたんですね。そしたら先生、まあ、話してくださいましたし、ここでも話をされましたけれども、東京外大を卒業されたようです。ですから東京外大卒業した人っていうのは大体、まあ、銀行金融関係か商社か、そういうところを勤める人が多いわけですけれども、先生は三井銀行という銀行にお勤めになったで、その銀行マンになったんですけども、ある時に宣教師の先生、フィンランドの宣教師の先生から、この集会でお話を聞いた、まあ、皆さんも、先週日曜日出席した人は聞いて覚えておられると思いますけども、その先生のお話からですね、一番心に残ったのはアレキサンダーの話だったそうです。このアレキサンダーというのは紀元前4世紀、この今のギリシャの北部にある、今もアレキサンドリアという名前の国が、小さい国があるんですけども、そこの王様だったんです。20歳の時に、王様になった。お父さんが暗殺された、フィリップスという王様がね。で、彼は息子長男ですから後を継いで王様になったんですけども、そのアレキサンダーがですね、すごい人なんです。もう歴史の中に名前が知られる人です。ギリシャの国からですね、南のエジプトを支配しました。そこを征服して、そしてさらに今度東の方にですね行きまして、かつてペルシャの帝国が支配していたところ全部支配しまして、そしてインドの西北西北部 ガンダーラと後に言われる地方で、そこで実は仏像がそこで作られるようになったんですね。だから日本の仏像も朝鮮半島の仏像も中国の仏像もその仏像のルーツはガンダーラ地方なんです。インドの西北部です。でそこまでアレキサンダーやギリシャの兵たちは支配したんです。でアレキサンダー自体はもっと東の方にも行きたかったんだ、中国ぐらいまで行きたかったんだそうですけども、もう何年もそして遠征が続いているので部下たちがですねもう疲れ切ってしまいまして、もうこれだけ征服したんだからいいでしょうと、ね、もう何年も家を出てですねなりますと、もう兵隊たちもみんな帰りたがってますので引っ返して帰りましょうと言って進めたので、まあ、アレキサンダーもそこまでにしてそれより東には行かなかった、そして引っ返した、そしてこのバビロンというところにまで帰ってきたわけです。で、その話があちこちしますけども、そのギリシャの人たちがインドの西北部のガンダーラのところに来たときに、そこにギリシャ人たちを残して一部残していくんです。エジプトに行ったときにもエジプトにもギリシャの人たちを残したんです。だからエジプトの有名なクレオパトラというあの女性は実はギリシャ人です。エジプトは途中からそのギリシャのアレキサンダーの支配下に置かれてからギリシャ人がエジプトの国を支配するようになった。その支配した征服したところに全部そのギリシャ人を残していったんです。そしてエジプト文化とギリシャ文化と融合させ、またペルシャ文化とギリシャ文化を融合させ、インドの文化とギリシャ文化を融合させた。全部その行った先々でギリシャ文化というものをそこに植え付けていった。だから仏像がそこでできたというのは、それはギリシャ人は彫刻が好きな民族です。だから初期の仏像は全部ギリシャ人と同じような頭してるんです。渦巻いてるんです。これは私が仏像の起源という本を読んだときに、まあ、そういうことを学んだんですけども、まあ、そうしてですね、アレキサンダーはまあバビロンに帰ってきて、そこで疲れを癒していたんですけども、熱病にかかってしまいまして、32歳という若さで、彼はバビロンで亡くなるわけですね。で彼が亡くなる前にですねこう言ったそうです。私が死んだ時に、その私の遺体を棺に入れる時に、棺に左右に穴を開けてほしい、そこから私の両腕を手を出せるようにしてくれ、こう言い残して死んだそうです。だから遺言通りアレキサンダーは棺に納められました。ところがアレキサンダーの手がその穴から外にこう出ているという、そう奇妙なことですけども、アレキサンダーの遺言ですから。でなぜそんなことしたのか、それは私は世界を征服した、あらゆるものを手に入れた、しかし死んだ時は何一つそれを持っていくことはできないんだということをみんなに知ってもらいたかったんだそうです。吉田先生はその話をされた。で先生は金融マンです。毎日お金と付き合っているわけです。その先生がですね、何を思われたのか知らないけども、その話を聞いてそれだけが非常に心に残ったそうな。そして自分はこの人生を、まあ、生きていくわけです、まあ、その時先生も20代だったんです。いや30ちょっと過ぎた頃でしたか。とにかくアレキサンダーと、まあ、ほぼそこそこの年代だったんですけどね。その時に先生はですね、その自分の人生ですね、何を得ようとして、自分はいるのかと、この人生で何が得られるのかということを考えようですね。でそれを考えた時にアレキサンダーのその話がですね、非常に心にこうあって、結局アレキサンダーが言ったように、この人生で世の中のものを何を手に入れようとしたとしても、死ぬ時は何一つ持っていくことはできないんだということが分かったんだそうです。それでこの先生は自分の人生をお金のために生きるんじゃなくて、この世のものを得るために生きるんじゃなくて、 なくならないものを得たいと思うようになったんです。でなくならないものとは何か、それは霊的なものです。神様はなくならない方です。そして神様の与えられるものはなくならないものなんです。だからこれからは神様のために生きようとそこで決心したそうです、ね、でも金融マン辞めて先生は神様のことをイエス様のことをもっと知りたいと思って教会熱心に行かれるようになって、今はアジアアウトリーチというずっとこのアジア全地域ですね、宣教に回っておられるし、また宣教師たちをサポートする働きを、まあ、奥様と二人で続けておられるということでございます。天の宝を得たいと思うようになった。地上の宝じゃなくてですね、はい、で、心の貧しいものは幸いです、天国は帰らぬものですとイエス様がおっしゃいましたけれども、先ほど言ったようにですね、自分の心を見て、自分の心はどういう心なのかということを皆さんおのおの見ていく必要があります。たとえこの世の中のものをいろいろ持っていたとしても、自分の心の中に感謝する心がなかったら、感謝の心がなかったらどうでしょうか。皆さんは感謝する心を持っていますよね、うん、それは何から感謝が生まれているんですか。神様とイエス様のことから感謝が生まれてくるんじゃないですか、ね、神様を知らなかったとき、イエス・キリストに出会わなかったとき、聖書の言葉に出会わなかったときは、心の中にそれほど感謝はなかったと思います。私もなかった。だけども今、神様とキリストと聖書の言葉を、そして聖霊様を知ってから、いつでもその神様のことを思い、キリストを思い、聖書を思い、聖霊を思うと、心の中に感謝が生まれてくるし、喜びが生まれてくるんです皆さん。アメン、ええ、で若い時はみんな元気なんです、心の中も体も。だけどもだんだんだんだん人間は50代を境にして心の中に喜びがだんだんだんだん少なくなっていくんです。喜びが限られたものにしか喜べないという、喜びのその何が幅が狭くなっていくんです。そして希望ももうほとんどないです。50代になったら言い過ぎですか。ちょっと言い過ぎる、ちょっとだけ言い過ぎるぐらい言わなかったら効き目がないんです。当たり前のこと言ってたんではね、全然印象に入らない。ちょっときつい目を言うと、きついこと言うなということで印象に残るんです。だから牧師はちょっときつい目言わないかんなんです、うん。柔らかいことばっかり言ってたらもう全然いかん。おかゆ食べてるようなもんなんです。歯ごたえのある話をせんといかん。そう思う人。やっぱりそう思いますね。ありがとうございます。じゃあ私と会うじゃないですか。おかゆさんの方がいいと言うと、かまんでもスッと入れるようになんかい、そんなんは何にもならない。ちょっと噛んでこそ味が出てくるんです、はい、ですからその神様とキリスト、聖書と聖霊というものに出会ってから変えられてきたんです。皆さん、私もそうです。感謝が生まれ、喜びが生まれ、希望が生まれてくる。もう毎年年は取っていって体は衰えていきますけれども、その体の衰えなんかほとんど気にならなくなるんです。なぜ？それは私たちがこの体から抜け出てどうなるのかということを聖書から知っているからです。ね？聖書から知っている。だから聖書は私たちにですね、死んだ後どうなるのかということを聖書がちゃんと教えてくれているから。だからもう喜びでいっぱい、年々年取っていくことは喜びで喜びで。世の中の人は反対です。年々年取っていくことにものすごい不安を感じ、寂しさを感じ、ね、ある人は恐怖をさえ感じている。年は取りたくないとみんな思っているんです。年取ったら今よりもっと惨めや、年取ったら今よりもっと辛い。世の中の多くの年寄りはそう思っているんです。私は反対です。私だけじゃない。聖書の御言葉を知っている人はみんな反対で、年取っていくことはもう大きな喜び、若い時以上にもっと喜びなんです。 皆さんも同じやという人手を挙げてください。ちょっと少なくなったね。ちょっと少なくなりましたよ。それは聖書の読みようが足らんいうことや、ね、私ぐらい聖書を読んでいったら、そして私ぐらい聖書の言葉を信じていったら、私ぐらいのことは皆さんの中にもね、喜びと希望がね、こっから出てくるんです。皆さん、神様がそのようにして御言葉を私たちの命の泉として与えてくださっているからです。だから心の貧しい人というのは、そういう自分が感謝が乏しい、喜びも乏しい、ね、希望もない、ないない尽くしだと、心の安らぎもない、ね、人に対する愛も乏しいと。それから年取っていくとね、気短くなるんだ。寿命がもう限られとるからね、気短い。若い時はね、まだ人生長いと思ってね、もう失敗したってまだ間に合うと思ってる。もう年取って失敗したらね、致命傷なんてね、もう年いくとね、気短くなるんです、この待つとかそんなことだけもうできんのです。待つということがもうできなくなる、年取ったらね。だから待てない人はもう年取っとるんです。心が忍耐ができない。もうすぐカッカカッカ来るか、イラつくかね、ろくでもない、年取ったらね、はい、だから年寄りは感触持ちが多いんです。おばあちゃんでもおじいちゃんでもね、はい、それは寿命が短いことを知ってるから、限られた時間しかないことを知ってるから、そこから来るイラつきなんだけども、今言うように聖書の御言葉を知って、神様を知って、イエス様を知ってる人はイラつくことは全然いらないんです。なんぼでも、待ちます。神様が待てと言ったら、はい待ちますって、なんぼでも待たせる。私ももう何十年も待ち続けてることがあるんですね、はい、で従順がない、従うということをしない、自分の気に入ったことしか従わない、そうでしょ、ね、それから柔和さもない、はい、それらはみんな心の中の宝なのに、心の中の価値あるものなのに、それが乏しい、持ってない。これがそのことに気がつく人が心の貧しい人ということなんです。気がつく人ですよ。自分の心の貧しさに気がつく人が幸いな人です。天国はそういう人に与えられますとイエス様はおっしゃったんです。ハレルヤ、ね、なぜならそういう人は神様を求めるからです。神様、私の心は乏しいです、弱いです、貧弱です、情けないほどです、神様本当に死を何とかしてください、そのような私を変えてください、あなたしか私を変えることはできません、世の中の人は私を変えることはできません、家族も私を変えることはできません、私を変えてくださることができるのはあなただけです。そのように神様に求めていく人、その人がだから神様からどんどんどんどん与えられていくんです。自分が貧しいのに、貧しいことさえも気がつかない、それを認めない、そして求めようとしない人は、だから神様から与えられないです。求めないから与えられない。でも求めていく人は必ず与えられて豊かになっていくんです。皆さん、あれや、ね、皆さん人生で今いくつになってますか、はい、50になってますか。50の人は折り返してんですよ。そこから先が大事なんですよ。うん、若い時にどんなにはしゃいで、若い時どんなに元気で、若い時どんなに素晴らしくてもですね、50から後がどうかということがあなたの人生を決めるんです。アメン、ね、年いってからしょぼくれてたんではダメです。年いってますます青々と、正気に満ちたもので なってないといけないですよ。それは自分の努力や頑張りでそうなるんじゃなくて、神様がそのように御言葉と聖霊を通して私たちの心にそれらを与えていってくださる。それによって私たちが青々と正気に満ちたものになっていくんです。皆さん、全部それは神様によって与えられて、私たちがそれを受け取っていくことで変えられていくんですよ。神様から受け取らなかったら変えられないですよ。皆さん、太陽の光を窓にカーテンして、遮光カーテンで 外からの光を全部遮ったら部屋の中真っ暗です。光を受け入れてないから暗いんです。神様からのものを受け入れたら、みんな心の中が、皆さん、神様の与えてくださる命と光で心の中が変えられていくんですよ、皆さん。ハレルヤ、ね、ですから天の葡萄園の園主はそのように自分の心の貧しさを知っている人、そしてそれを、こんな私はもう落ちこぼれて誰も雇ってくれ、この世の園主は雇ってくれません、しかし、神様、こんなあの私ですけども雇ってほしいですっていう人を雇ってくださるんです。ハレルヤ、ね、さあ今日のメッセージは、以上でございます。皆さんの心に本当にメッセージが伝わりましたでしょうか。どうしたらいいのかということを、ね、学んでいただけたら幸いです。神様があなたの救い主、神様にあなたのその求める答えがあります。神様に祈り求めていくことが大事です、皆さん。アメン。祈り求めてくる人、神に近づく人に神様は近づいてくださるんです。アメン。神の前に祈っていきましょう。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、感謝します。このメッセージを語らせてくださいましたことを感謝します。また今日マタイの20章からのイエス様の例え話をありがとうございます。聞いてくださいましたお一人一人が、ただ聞くだけでなく本当に心を動かされて神様の前に求めていく、そのような人を起こしてくださるように、そして求めるものは得る、探すものは見出す、門を叩くものは開けてもらえると言われたように、神様、それらの人たちにあなたがお答えくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。